はようございます、教会の聖歌隊はなかなかいいものですね。たまたま私最近渡辺善だという人の説教の声を、テープを求めまして、それを買いました。すると教会の礼拝に出席するといいことがたくさんあるというんですね。一つは聖歌隊の声を聞いてると何かその天国に行ったような気になってね、本当に嫌なことをみんな忘れてしまうと。そしていろんな知恵が与えられるとね、生活上の難しいことがあってもそういうことをみんな忘れて、あとは神様に任せようとか、そんな気持ちになるというんですね。だから教会の礼拝というのは不思議なものですね。今日もご一緒にこのヨブのから学ぼうと用意をしてまいりましたけれども、私は学校の教員をしているときは こんなにそのどもったりしなかったんですね。どうしてこうなったのか、ちょっと心がけは悪いからそうなったのかもしれませんけど、しかし、その多少どもりはありましても心を込めて主の言葉をいつも語らせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ヨブ記は数々の災難に遭遇し苦しみつつも、義人ヨブが神に回答を求める話であります。人生の苦難の理由を追求した文学の上でも不朽の作品と言われているものです。7人の息子と3人の娘がおりました。財産もたくさんありました。幸せを絵に描いたようなその家族でありました。ところが突然の不幸が一家を襲いまして、財産は消失し、子どもたちも全員不慮の死を遂げました。すべてはあっという間の出来事でありました。その時にヨブはこう言ったと言います。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよと。その後も不幸は打ち続きまして、彼の全身は病に侵され、家を出て家族と一緒に住むこともできなくて、村外れに一人で住みました。あまりのことに彼の愛する妻までがこう言ったと。どこまでも無垢でいるのですかと。神を呪って死ぬ方がましでしょうと。そういうことを自分の旦那であるそのヨブに言いました。その時にヨブは次のように言ったということです。お前まで愚かなことを言うのかと。私たちは神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないかと。さらに続けていった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろうと。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよと。これが前回の説教のあらすじでございます。前回は9月の終わり頃ではなかったかと思うんですけども、このヨブ記のお話をさせていただきました。ちょっと復習をしたのでございますけれども、皆さん呼ぶ気を持っていらっしゃる方がおられたら、ちょっと聖書をお開きいただきたいんですけれども、口語訳聖書の1章の9節、新共同訳でも新改訳でも何でも結構です。一章の9節をご覧ください、ね、そこにこう書かれてますね。 ヨブはいたずらに神を恐れましょうかと。このいたずらにという言葉、これは口語訳はそう訳してますけれども、新共同訳ではヨブが利益もないのに神を敬うでしょうかと、そう言いました。これはサタンが神に対して言った言葉でございますけれども、このサタンの信仰はソロバン感情的のものであるということができると思います。信仰をしているのは何かご利益があるからしているのであって、ご利益がみんななくなってしまったら、ヨブも信仰を捨てるんじゃないかと、そういう考えだったんですね。しかしヨブはそういたしませんでした。そしてこの3人の友はですね、まあヨブをわざわざ訪ねてきてくれたんですけども、これは昔の言葉にですね、落ちぶれて袖に涙のかかるとき人の心の奥図を知るという、そういう言葉がありますけれども、もう落ちぶれてしまうと本当に皆冷たくなってしまう、誰も自分のことを考えてくれないというね、人の心というのはなんと無情なものかということを、まあ、言っている言葉だと思うんですけれども、この落ちぶれたヨブに対して三人の友がわざわざ遠いところから訪ねてきたんですね。これはこの三人の友は誠の友であった、友人であったということができると思います。聖書の箴言には、友はいずれの時にも愛すると書かれています。いずれの時にも愛するというのは、17-17節ですけど、箴言の、良い時にも悪い時にも親友は自分を愛してくれるという言葉でございます。しかし、ヨブの友は心を尽くしてヨブを励ましました。どういうふうに言ったかと言いますと、考えてみなさい、罪のない人が滅ぼされ正しい人が立たれたことがあるかどうか、私の見てきたところでは災いを耕し労苦をまく者が災いと労苦を収穫することになっている。この考えは必ずしも間違いではないと思うんですけれども、ヨブはその言葉を聞いてしっくりと来なかったんですね。その彼らは要するに、これほどの災難がヨブの罪の災難はヨブの罪の結果であり、彼はその報いを受けたのだと、そういうふうに考えたわけでございます。こういう考えは因果応報という言葉がありますけれども、人が不幸な目にあったり、病気になったりするのはその人の行いか何かあるからだと、悪いからだというふうな考えですね。しかしヨブはそれに対してどうしても納得できなかったのです。どうでしょうか、皆さん、自分が病気になってね、辛い時に友達がやってきてそういうふうになったのは、お前にも何か人に言えない、その隠れた罪があるんだろうと反省して、もう一回神様の方に向きなさい、そうしたら立ち直ることができるか知らんというふうに言われてもですね、それで満足できるでしょうか。ヨブはなぜ神が引き続き彼にばかり災難を与えられるのかを解することができませんでした。どこまでも神を仰いでその御助けを求めるより他にありませんでした。山室軍平という 使徒の聖書仲介書にこういうことが書いてありましたので、ちょっと紹介させていただきます。ブース・タッカー中将、中将です、大将とか中将の中将ですけど、がシカゴである大集会に出席し、会の後で個人的に一人の紳士に信仰を進めると彼は答えて、あなたのように立派な婦人があって楽しい家庭を営みながら共に信ずる道に熱心される者には神の恵みもありがたいことであろう。しかし私のように最愛の妻を奪われ多数のみなしごを残されて苦労する者には神の恵みのありがたいこともわからなくなりますと。あなたといえどももし一朝、まあ一朝というのは一つの朝ですね、あの立派な婦人を奪われるようなことがあったら私と同じように神の恵みがわからなくなるでしょうと、と言ったそうです。そしてそれから1ヶ月も経たないうちにこのブース・タッカー夫人は乗っていた汽車の衝突のためにシカゴの付近で変死され、その追悼会をシカゴで営んだ際にブース・タッカー中将は先頃の紳士との談話を述べまして、今自分は彼が言ったように最愛の妻を失い幼い幾人かの子供を後に残されたにもかかわらず、なお神の恵みを信じ彼を愛してひたすらより頼むのであると、そういう証しをしたということでございます。私どもは理由のわからない試みに遭う時にも神に信頼して心の平安を見出すようでありたいと、これは山室軍平先生がその民衆の聖書というところで述べておられることです。サタンはヨブはいたずらに神を恐れましょうかと皮肉に反論しているが、サタンによれば宗教は結局神との取引、ご利益なくして信仰は成り立たない。今日ご利益を露骨に掲げて日本人の心を掴んでいるものが信仰宗教でしょう。信仰すれば健康になる、学校の成績は良くなる、家庭は平和になる、仕事は成功する、富も地位も名誉も信仰次第、もし信仰してもこのような幸福が来なければそれは信仰の仕方が足りないのだということになります。ヨブは敬虔な信者で信仰者でありました。もう非の打ちどころない信仰であったと、信仰者だったと聖書に書かれていますね。しかし人間の不幸のどん底とも思われる惨めな状態に叩き落とされました。一体これはどうしたことでございましょうか。そこで信仰に何の益があるかということをちょっと少し別の角度から考えてみたのでございます。聖書の中で一番人生に対し懐疑的な思想を発信しているのは伝道の書であります。そこには空という言葉がおよそ30回も出てきます。人生は空の空、皆空である。事業を起こすのも富を蓄えるのも家庭を作るのも地位や名誉を得るのも勉強するのもその他もろもろの人間の営みは皆空である。空という言葉はこれは例えれば冬の寒空に息を吐くようなものであり、白い煙がパッと出るがまたたちまちに消え去ってしまう。聖書は終始正義でありまた愛である神について説く。しかし神を信じることもまた空なのではないかと。空を説く伝道の書はまた益という言葉を用いる。そして人間のさまざまな営みに何の益があるかと 問うています。例えば働く者はその労することにより何の益を得るかと。この益という言葉は残るという動詞から来ている名詞で、損益計算表の最後に出る黒字のことを言い、商業上の用語だという解釈がございます。事業をする者はこの黒字の上に彼の経営を成り立たせ、その生計はその上に成り立つ。しかるに何をしても黒字が出ない、出るものは赤字だけだというのである。働けば働くほど赤字であって、働けど働けど我が暮らし楽にならざりと嘆いた石川啄木の歌を思い起こさせます。しかし伝道の書はそういう暮らしだけではなくて、人間の存在そのものが空であり無益であるというのであります。以上のように人間の生活そのあらゆる働きのみではなく、信仰心もまた無益であるということを最新徹底的に言っているのは次の言葉でしょう。これはマラキ書にある言葉ですけれども、神に仕えることは虚しいと、たとえその戒めを守っても万軍の主の御前を喪に服している人のように歩いても何の益があるかと。まあこういうふうな伝道の書というのは、今申しましたようにそういう我々の生活の空ということ、あるいは我々の信仰そのものも虚しいんじゃないかと、そういうふうに書いているんですね。私は旧約聖書というのは人間の美しいところだけを書いているんじゃないんですね。いろんなそのダビデ王がこういう罪を犯したとか、人妻と不倫をしたとか、いろんなことが書かれています。しかし、まあ、これが信仰宗教の教祖さんだったら、そういうふうな悪いことは全部隠してしまうんですね。私たちの教祖はこんな立派な人でございましたと、そんなふうに書いてるのが日本の宗教ですよ。しかし私は聖書がそういう人間の弱いところ、いやありのままを書いてるところに聖書の聖書たるゆえんがあるというふうに考えるものでございます。聖書は人間を美化するのではなくて、そのありのままを書いている、そこに聖書の尊いことがあるんじゃないかなというふうに思っているものでございます。聖書には神の生徒が苦しみに出会った実例が多くあります。例えばヨセフという人も罪がないのに、まあ、兄弟たちの悪巧みによってエジプトに奴隷に売られまして、そこで苦労しましたね。それからパウロもモーセも皆同じような経験をしました。聖書は決して宗教についていつでも希望的理想的なことだけを言わないのでございます。信仰すれば人間は必ず幸福になれるというような安請け合いはしないのでございます。信仰者であっても不幸になる場合があります。第一、旧約の預言者やイエス・キリストをはじめ世々の聖徒たちは決してこの世の幸福者ではなかったということでございます。しからば信仰に益というものがあるなら、それはどこに求めたらよいのでしょうか。キリスト教は一概に人間の幸福を否定しません。だがその約束する幸福は残念ながら必ずしも 健康とか富とか名誉とか地位とか家庭の平和というものではありません。イエスは山上の説教において、貧しい人たちは幸いである、悲しんでいる人たちは幸いである、義のために迫害されてきた人は幸いであると、マタイによる福音書でそう言いました。貧しい人、悲しんでいる人、普通の世間の見方で言えばですね、そんな人たちが幸いであるというのはちょっと理解できないでしょう。まあ、貧しい、悲しむ、迫害されるということと幸いということとどうして一つになるのでしょうか。それは相互にかけ離れ矛盾していることでさえあります。この意味は、貧乏人が金持ちになり、悲しむ者が喜べる境遇になり、迫害された者が迫害を受けなくなるという意味ではありません。もちろんイエスも貧乏それ自体、悲哀そのもの、迫害それ自体を良いことであると考えていたのではありません。しかし、貧乏人は貧乏のままで、悲しむ者は悲しいままで、迫害される者は迫害の中にあって幸いであり得る。その幸福はいかにして得られるか、それが信仰の益であるとイエスは教えておられるのだと思います。不幸ということは、我々の生活や心の中に開いている穴ですね、その洞穴のようなものではありはしないかという人がいます。その穴が大きい場合もあり、小さい場合もあります。深くもあり、浅くもあります。穴の種類や性質も人々によってもちろん違うでしょう。我々は自分の生活や心に穴の開いていることは不愉快であり、痛みを感じざるを得ません。穴は早く埋めてしまわなければならぬ。キリスト教は決して穴が開いている状態を個人の場合でも社会の場合でもそのまま良しとするものではありません。貧しさは取り除かれ、いや、病は癒されなければなりません。しかし、穴を埋めることだけに気を取られ、その穴から何が見えるか、穴の開いていないものには見えないあるものが見えるのではないか。しかもその穴が深く大きければ、それだけその穴を通して見えるものもまた素晴らしくはないのか。深い井戸の底は真昼でも月や星の影を宿すではないかと。これは穴の開いていないものには到底味わえない幸福であると思うと。要するに、病気をしてつらい経験をする、不幸にあってつらい経験をする、それは考えてみるとですね、普通の人が経験しないようなそういうことを通して、なお一層他の人たちが味わうことができない、そういうことを味わうことができるのではないかということでございます。ここで私たちは聖書の呼ぶ記に戻ります。なぜなら理由が判然としないのに、なぜこのような悲惨な目に遭うのかと、それは一体どういうわけなのかと、そこにそのことに正面から向き合っている書物が呼ぶ記なのであります。呼ぶ記は例えば現代心理学とかいろんなふうにもこの呼ぶという書物はよく用いられるんですよ。そしてそういうサタンの言ったソロバン感情的な信仰ではない、そういう 信仰というものがキリスト教の信仰である、そういう尊いことを教えているわけでございます。そしてヨブ記のずっと最後まで見てもですね、ヨブがこういうわけで苦難に陥ったというピタッとするようなことは書いてないんですね。ただヨブは神が直接自分に望んでくださったので満足をするふうに なっています。私はこの病気とかあるいは不幸とかいうことに関しては謙虚にならなければならないというふうに考えています。他の人を裁いてですね、何か悪いことしたからその人がそうなったとかいう、そういうふうなことではなくて、信仰者はじっとそれをいただくというか耐えるというか、そういうところがあるんじゃないかなと思うんですね。その友人が、ヨブの3人の友人がいろいろと病気のになったのはこういう原因じゃないのかと、お前のことに原因があるんじゃないかと言っていろいろと言うんですけれども、いわゆるこれは因果応報という考えですね。そういう考えは、まあ、虚しいだろうと思います。そこで苦難にあったときに自分を責めたり人を責めたり神を責めたりしないで神を信頼し続けることが大切なことだと思います。そして最後になりますけれども、ヨブは自分のような惨めなものを愛して神に取りなしてくれる方はおられないのかと、そういう方を待ち望むと言いました。と友達の言葉も人の慰めの言葉も彼を完全に慰めることはできませんでした。そして誰か自分のこの本当の気持ちを分かってくれることはないのかなと、そういう人が神と自分との間に立って私の正直な気持ちを取りなしてくれるならどんなにありがたいことかというふうなことをヨブは最後に感じたわけでございます。これはヨブ記ですから、まだイエス・キリスト様がいらっしゃらない頃の話ですから、そういうことでございます。これはイエス、ヨブがイエス・キリスト様を願い求める声でもありました。私たちはヨブとは違い、私たちにイエス・キリストが与えられています。大変ありがたいことでございます。私たちの手に負いかねる難しいことでもイエス・キリスト様に お委ねいたしましょう。お任せいたしましょう。神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは主となるキリストイエスであると、これはテモテに書かれていることですね。神と人間との間の中保者がちゃんといらっしゃって、まあ、私たちを励ましてくださるという、こういうことだろうと思います。第一コリントの10章の13節に、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですと、神は真実な方です、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道を備えていてくださいますと、そういうふうに聖書に書かれています。 要するにこのヨブの友人がですね、下り顔でいろいろとヨブに対して意見をしたのですけれども、それはヨブ記の中では神様から怒られているんですね。その至らんことを言うなと、と言ってヨブを褒めてくださり、友人が神から叱責を受けるところがございます。そのことから考えても、私たちは簡単にその人の不幸とかですね、いろんなそういう災難災害というものを軽はずみに判断したらいけないということだと思います。まあ、これはクリスチャンのとってとても尊いことだなというふうに思うわけでございます。それでは一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日はこの敬愛する教会の礼拝に出席させていただき、愛する兄弟姉妹方と一緒に聖書の学びをし、また賛美歌を歌うことができましたことを感謝をいたします。どうかこの教会に集まっておられる方々一人一人の上に神様の大きな恵みがございまして、その健康を支え、生活を支え、導いてくださいますように。そうして私たちが十分理解できないことがあっても、神を信じて信仰者としての道を全うするものでありますように、どうか御帰りください。主イエスキリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。